ただいまから2021年3月21日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を整えて礼拝に臨みましょう。賛美歌11番を賛美いたします。代表者の歌声に合わせて会衆の皆様はマスクをつけたままで心を合わせて賛美いたしましょう。ハミングや小声で賛美ください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りいたします。恵み深い神様、冬が過ぎ春が巡ってきました。桜のつぼみも膨らみ花開いてきました。晴れの日も雨の日も草木の成長には必要です。コロナ禍の中にあってもこの素晴らしい自然を育んでくださる主の恵みを感謝します。そして今朝もこの礼拝堂でオンライン礼拝の場で聖書の御言葉を共に分かち合う恵みを感謝します。礼拝に集えず オンライン礼拝にもつながることが困難な方のところにも主の恵みが豊かに注がれますように。先週はコロナ禍の中にあっても教会総会が無事行われ、2021年度の歩みに必要な事柄について皆で合意を得ることができました。春からの私たちの歩みが主の御心にかなうものとなりますように、どうか導いてください。来週は受難週を迎えます。主イエス・キリストの十字架の贖いによって私たちの罪が許され救われていることを感謝します。そして救われているからこそ、自分のことだけではなく他の人々のために愛を持って地の塩として歩みたいと願います。それでも私たちは時に傲慢になったり、図らずも人を傷つけてしまうことがあります。そんな自分の弱さを素直に認めることができますように。そしてへり下って互いに使い合うものとして私たちが整えられていきますように、どうか導いてください。今から始まる礼拝の御言葉に耳を傾けます。御言葉をしっかりと受け止めたいと願います。この礼拝が主の栄光で大いに満たされますように、殉教の時も逆境の時もいつも私たちと共にいてくださる尊き主、平和の君、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。会衆の皆様はマスクをつけたままで小声でお祈りください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。本日は東京キリスト教大学 TCU を卒業した堤琴葉神学生より証しをしていただきます。
はじめにピリピ人への手紙3章12節から14節をお読みします。ピリピ人への手紙3章12節から14節。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捕らえられたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。おはようございます。本日証しをさせていただく堤琴葉と申します。3月12日に東京キリスト教大学を卒業し、在学した3年間この土浦恵み教会で神学生として奉仕をさせていただきました。まず今日まで守り導いてくださった神様に感謝いたします。また神学生のことを覚えてお祈りくださり、励ましてくださった教会の皆様に心から感謝いたします。本当にありがとうございました。これまでを振り返ってみると、思ってもみなかったことだらけで、 しかし神様のご計画の中に確かに生かされていることを感じます。幼い頃からマナ IGA に通い、今までずっと毎週日曜日に教会へ通ってきました。東京キリスト教大学に入るまでは、朝の礼拝に出たらすぐに家に帰るのが普通でした。私は高校生の時に献身礼を受けましたが、クリスチャンになった後も高校卒業後大学に進学した後も、そのような淡々とした信仰生活が続いていました。分かち合いも自分のことを話すことも苦手、消極的な性格であるのも理由の一つでした。ですので当時は教会に仕えたいという気持ちもなく、さらに言うと当時教会に仕えていた新学生に対してなんとなく苦手意識を持っていました。改めて思い返せば、喜んで教会に仕えている人を見ると、うつうつとした自分の心の弱さがあらわになり、自己卑下する気持ちが渦巻いていたのだと思います。高校を卒業して入った大学では主に外国語を学び、それなりに楽しく過ごすことができましたが、やはり人とのコミュニケーションは辛く、そして何よりいつも人を恐れていました。しかしこんな私にも神様は御言葉を通して私を励ましてくださっていました。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。イザヤ書41章10節。うまくやりたい、間違ってはダメだという恐れや不安を握りしめるたびに、この御言葉を繰り返しました。そうして神様のもとに立ち返らされ、勇気が与えられました。それでもなおあふれる不安、弱さ、罪に気づかされていきました。そして就職を考える時期になり、私は何のために生きるのか考えるようになりました。祈りを続けるうちに、自分のためでなく神様のために生きていければという思いが与えられ、家族やいろいろな方のサポートもあり、国際キリスト教福祉学科キリスト教福祉学専攻に2年次編入することができました。東京キリスト教大学に入学する人生は私には絶対にないと思っていたのに、神様は私を新学生にしてくださいました。そして聖書を土台とした福祉学と神学を3年間も学ぶ時間を与えてくださったのです。入学当初は福祉イコール老人ホームという印象がありましたが、福祉学はどうやら奥が深いことを教えられました。先ほどお話ししたように、私は人を恐れていて、人間って何なのだろうと漠然とした思いがありました。ですので福祉学専攻での学びや人についての学びはとても興味深く、さまざまな先生を通して、クラスメイトを通して、神様が作られた世界に少しでも触れることができました。その一つとして、特別養護老人ホームでの介護実習では、多くのご高齢の方々と関わりました。100歳を迎えられる方もおられる空間で、たくさんのことを人生の先輩から学ばせていただきました。実習先では、今までにない人というものの複雑さを知ることができたように思います。さて、私は4月からからし種の職員として、マナー IGAで小さいお子さんたちと関わっていきます。今は3月から週に3日マナーに携わらせていただいていて、不慣れながらも楽しんでできていることに感謝です。今までは主に介護福祉士としてできることは何か、高齢者について考えることが多かったのですが、歩き始めて間もない子をお預かりして、抱っこやおんぶをして寝かしつけたり、コロコロ変化する感情の変化が見れたりと、今は初めてのことをたくさん経験させていただいています。神様がお作りになった尊い存在を間近で見ることができる恵みに感謝です。まだまだ神様に出なく 人や物事に対して恐れや不安を必要以上に考えてしまうものですが、今与えられている神様の恵みは私には十分であること、神様がくださっている恵みに目を留めるものでありたいと願います。背伸びもせず尻込みもせず、私らしく前を向いて励んでいきたいと思います。証を終わりにします。ありがとうございました。
琴葉さんのためにお祈りをいたします。天の神様、琴葉さんの3年間の TCU での学びを守ってくださり感謝いたします。その3年間教会に神学生として使える働き、また福祉の実習先での豊かな経験、さまざまな恵みを与えてくださり感謝いたします。また琴葉さんのマナでのその小さい時からの歩みから、あなたが共にいてくださって不思議な導きでこのように今まで導かれていることを感謝いたします。教会に仕える思いが与えられ、そしてまた4月からカラシラネの職員としてカラシラネマナで働くその場所をあなたが備えていてくださったことを感謝いたします。これからも琴葉さんのその働きをあなたが導いてくださって、またこの共に教会に仕える教会に仕える仲間と共に助け合いながら祈り合いながらあなたの務めを果たすことができますように、あなたが豊かに琴葉さんの器を整えてくださって用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日の聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書第一ペテロの5章6節から7節です。新約聖書第一ペテロの5章6節から7節になります。それではお読みいたします。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。今日は雨模様でありますけれども、桜川の桜も咲いてきました。春らしく暖かい日も多くなっています。キラキラサービスの送迎で桜川を通りますので、利用者の方々とともにですね、車の中からお花見を楽しむ季節となりました。わざわざ遠くにお花見に行かなくても、桜川の桜が一番きれいだ、車の中でいつもそんな話をしています。私自身はそのように毎日のように桜川の桜を見ることができますけれども、キラキラ会の方々と一緒にですね、お出かけして桜を見る、そんな機会がなくなってしまったことは残念に思います。何よりも寂しいのはキラキラ会のですね、いつものランチが食べられなくて1年間ですね、そんな風にして過ごしたことです。私のキラキラ会の奉仕はバスの運転とそして食べることです。バスを運転してレストランに着きますと、皆さんがですね、食べきれないからというふうにおっしゃってくださって、少しずつ私の器に盛ってくださるわけですけども、皆さんが少しずつ盛ってくださるので、いつも私の器は大盛りになってしまいます。皆さん自身もですね、今日は夕飯いらないかしらというふうに言いながらですね、たくさん食べておられます。そんなキラキラ会が1年間ありませんでしたので、私は少し痩せてしまったような気がします。なんか顔が小さくなったなというふうに思います。皆さんもキラキラ会の皆さんも痩せてしまっていないだろうかですね、心配になります。 運動不足になっていないだろうか、寂しい思いをしていないだろうか、いつも気になります。キラキラ会のこともそうですし、このコロナ禍にあっていろいろなことですね、身の回りのことだったり、家族のことですね、普段の生活の中で心配になったり気になることがあります。そんな時に私は聖書の言葉に励まされます。はじめにも読みました第一ペテロの5章6節から7節です。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神の力強い御手という言葉があります。神様はどこか遠くで見ているだけでなくて、私のことを力強い御手で導いてくださっているんだ。必要があればふさわしい時に助けを与えてくださるお方であるんだ。いつでもどこでも神様がその御手で助けてくださる、導いてくださる。そして同じようにキラキラ会の方々お一人お一人も神の力強い御手で導かれているんだろうな。この神の力強い御手という言葉に私は安心することができます。なかなかキラキラ会の方にお会いできなくても一人一人が守られている、私が何もできなくても神の力強い御手が働いている、神様がいれば大丈夫だ、だから大丈夫だ、そのような信仰を整えられる、教えられるような1年間を過ごしてきました。私たちの信仰において大切なことは、自分はへり下ること、神様に任せることです。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。コロナ禍の1年間だけでなくて、これまでもずっと神様は私たちを導いてくださって、たくさんの恵みを与えてくださっていました。キラキラ会の中でも皆さんと一緒に過ごしながらたくさんの恵みを受けてきました。大盛りのランチだけでなくて、皆さんのその姿を通してたくさんのことを教えられます。人生の大先輩、信仰の大先輩の方々が神様に導かれて謙遜に生きていく、その生き様を通してたくさんの恵みを私は受けてきました。私たちは神様に導かれて、信仰を持って委ねて、神様の力強い御手のもとにへり下る歩みがあります。しかしこのへり下る歩みというのは難しいものでもあります。どうしても自分の力に頼り、自分の考えや自分の力でどうにかしようとしてしまいます。自分でもできる、大丈夫だ、自信を持って高ぶってしまうのです。神様の力強い御手にへり下ることを拒む罪が私たちのうちにあるからです。イエス様も私たちのうちにある悪い考えや罪を教えます。マルコの福音書の7章20節から23節です。イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。私たちの心の内に悪い考えがあって、そしてその中に傲慢という罪もあるのだ、イエス様はおっしゃいます。そんな罪深い私たちが悔い改めて正しい 生き方へと立ち返るようにと神様が願っておられます。ですから神様は高ぶる私たちに対してさまざまな方法を通して弱さを教えられます。それは体の弱さかもしれません。何か試練を与えられたり、また人間関係や人の言葉を通して自分自身の弱さを教えられることもあるかもしれません。また祈りや御言葉を通して弱さを示されることもあるかもしれません。コロナ禍を通しても神様は人間の弱さを教えられています。人間は肉体的に弱いこと、人間の心の中にあるさまざまな感情、社会の中に隠れていた悪があることなどです。私自身もこのコロナ禍にあって、自分自身ではどうしようもないことがあること、キラキラ界の方々にも何もできない無力さ、弱さ、足りなさを教えられています。しかし聖書の言葉が私を励まします。第二コリント12章9節の言葉です。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。私たちは、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるという主の声を聞くことがあるでしょうか。私たちは弱い時にこそ神様の恵みと祝福を受けることができます。コロナ禍においてもここまで礼拝が守られてきました。そしてまたオンライン礼拝という新しい方法で礼拝ができるようになりました。これまでさまざまな事情で会堂での礼拝に来られなかった方々がオンライン礼拝を通して礼拝に出席することができるようになりました。キラキラ会の活動はお休みとなっていますけれども、みんなで集まることはできなくともですね、これまで伺ったことのなかったお宅にですね、伺う機会が与えられたり、またそこでまた電話でですね、会ったり電話で話したりして2人で一緒に祈る時間も与えられました。キラキラ会がお休みでも、キラキラサービスでお会いできる方々もいらっしゃいます。改めて教会にキラキラサービスが与えられていることの恵みを感謝する、そして神様の憐れみに気づかされる機会ともなりました。私たちが弱さを受け入れて主に助けを求めるときにこそ、主の力が働いて主の恵みを経験することができます。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。自分の力ではなくてキリストの力によって、自分の計画通りではなくて神様の力強い御手に導かられる、その歩みの中に素晴らしい恵みを経験することができます。ですから私たちは心配する必要がないのです。もう一度第一ペテロの5章の7節の言葉です。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちのすべてを一切を神の力強い御手に委ねたいと思います。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。主なる神様を忘れて自分の力で何とかしようと、そんなふうに考えずに、主にある神様の 導きがあることを期待したいと思うのです。イエス様もこうおっしゃってくださっています。マタイの福音書の11章の28節です。イエス様の言葉です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。自分で頑張らずに私のもとに来なさいとイエス様が私たちを招いてくださっています。私は初めて教会に行ったその日にこの聖書の言葉を聞きました。これまで自分一人で頑張ることが当たり前だった私はこの聖書の言葉に衝撃を受けました。そして、自分の人生は自分の力で自分の責任でという、プレッシャーに疲れていた私はこの言葉を聞いてふっと心が解放されるような休まるような、そんな経験をいたしました。しかしクリスチャンになってからもついつい自分の力で頑張ろうと自分の計画で人生を進めようとそんな高ぶる思いが出てきてしまう私です。なかなかイエス様と共に歩むということは難しくて気がつくとイエス様から離れて自分一人で歩いている、そんなことに気づかされます。一切すべてを神様に委ねること、力強い神様のその御手のもとにへり下ることというのは簡単なことではないようです。教会を一歩外に出ればまずは自助から自己責任社会、競争社会と言われるような世の中にあって、自分の力で一生懸命生きなければ脱落してしまうような、生産性がなければ排除されてしまうような、そんな中で恐れや不安を感じつつ、助けを求めたらもう終わりじゃないか、本当に神様に頼っていいのだろうか、そんなふうに思い患ってしまいますが、しかし聖書でははっきりと言われています。第一ペテロ5章7節、あなたの思い患いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちはこの聖書の言葉とこの世の中の現実を見て葛藤します。神様を信じて自分は大丈夫だろうか、任せていいのだろうか、へりくだる人生、謙遜な態度で本当に世の中でやっていけるんだろうか、相手に自分の弱さを見せることは負けじゃないか。しかし聖書を読んでみますと、旧約聖書の時代にもモーセという人が世の中の現実とそして神様の言葉の中で葛藤する場面があります。出エジプトという出来事です。出エジプト記の6章の7節から8節です。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトの苦役から導き出すものであることを知る。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、そこをあなた方の所有地として与える。私は主である。主の不思議な導きの中で、モーセという人はイスラエルの民をエジプトの奴隷から解放するという大きな働きを担うことになります。しかしモーセも私たちと同じようにこの世の現実とそして神様のご計画との間で悩んで葛藤します。神様は本当に助けてくれるんだろうか、自分がリーダーでいいんだろうか、自分は何をするためにここにいるんだろうか、これからどうなっていくんだろうか、状況は良くなるんだろうか、悪くなるんだろうか、もう自分のことも分からず全てを投げ出してしまいそうになる このモーセに神の声が聞こえたのです。出エジプト記6章2節、神はモーセに告げて仰された、私は主である。モーセも私たちと同じように、まあ、世の中の現実を見て自分の力で何とかしようとしていました。自分の能力で、自分の計画、自分の考えで何とかしようとしていました。しかしモーセは自分の弱さ、無力さを経験することになって、そして、まあ、もうどうしようもなくなったときに神様の声を聞きました。神はモーセに告げて仰せられた、私は主である。神様は、私が主である、お前ではなく私だと言われるんです。あなたがやるんではなくて私がやるのだ、すべてを私に任せろと神様の力強い声が聞こえてきたのです。自分が自分の力でと自分中心の考えになってしまう私たちに対して、私は主であると語りかけるお方がおられます。自分の力では、あるいは人に助けを求めたとしても一歩も進むこともできない、立ち入ることのできない、そんな世界があります。主によって導かれなければ進むことのできない道が確かにあります。主に信頼し助けを求めてこそ進むべき、進むことのできる道があるのです。いざという時に助けを求めることができるかどうか、大事なことであります。私の娘はできないことがたくさんあります。でも親に助けを求めればできるということを知っています。だからいつも親に頼っています。親に信頼しています。そんな娘の姿を見ながら、私自身も自分の力ではできないことがあるということを知ることの大切さ、そしてだからこそ私が主であるとおっしゃってくださる方に助けを求めること、主の力強い御手に導かれて、主に生かされて、主に導かれて生きていくこと、そんなことの大切さを娘を通して教えられています。まあ、ですがそんな娘も最近は、やだやだとよく言うようになりました。大変な時です。お風呂に入るのも嫌だというふうに言って、まあ、なんとかお風呂に入れて入っていてもですね、今度はお風呂を出るのを嫌だというふうに言ってですね、まあ、一つ一つ嫌だ嫌だと言って大変になりますが、またある日にはですね、私が娘が一人で何かをやっていたので、まあ、じっと見ていたらですね、見ないでというふうに娘に言われてしまいました。小さな時から、生まれた時からですね、大事に育ててきた娘に嫌だとか見ないでというふうに言われてしまうと寂しい思いがするんですけども、ある時にはですね、今度は私の車に乗り込んだと思ったら、運転席に座ってハンドルを握っていました。また別の時にはですね、教会の広い駐車場に来てですね、ここがいいというふうに言ってですね、車を止める場所を指示する声が後ろから聞こえてくることもありました。これから私と娘の関係はどうなっていくんだろうかと、ちょっと不安になるようなこともありますけども、娘も成長とともに、自分がやりたい、そんなふうな思いが芽生えてきているのかなというふうに思います。成長の喜びもあります。そんな経験をしながら、自分と神様の関係はどうなっているだろうか、自分が人生の運転席に座ってしまっていないだろうか、自分の進むべき道を自分で指図していないだろうか、そんなことを考えさせられます。娘もまだまだ抱っこが好きで、 いつも親に抱かれて安心を感じているようです。小さな娘を見ながら、娘が大きな親を見ているとどれほど大きく感じるんだろうか、そんなことをふと考えることがあります。大きな神様の力強い御手に包まれる安心感、私も経験したいなというふうに思うのです。私は主であるという声を聞いたモーセがイスラエルの民を導くことになります。モーセとイスラエルの民はエジプトからの救いという神の力強い御手を体験しました。そしてそれからも神様に導かれ続け、その中で民は弱さと罪深さを思い知らされます。しかし主に信頼すれば主の驚くような助けを受けることができる、その経験の連続です。私たちも時にモーセやイスラエルの民のように自分の罪深さ、そして自分の力の限界を思い知らされる時があります。しかし自分の弱さを知ることは神様のその力強い御手に頼ることができるチャンスでもあります。自分の弱さを知れば知るほど、誇れば誇るほど神様は喜ばれるお方です。できない、やってというふうに言われれば親は喜んで助けることができます。しかし自分でやると言われてしまったら親は助けの手を差し伸べることができません。モーセは自分の力は弱くとも主の助けは力強いんだということを知りました。自分の弱さを知って、そして主の力強さを知ったモーセはそれからも民に力強く語り続けます。申命記の20章1節から4節のモーセの言葉です。あなたが敵と戦うために出ていくとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの地から導き上られたあなたの神主があなたと共におられる。あなた方が戦いに臨む場合は、祭司は進み出て民に告げ彼らに言いなさい。聞けイスラエルよ、あなた方は今日敵と戦おうとしている。弱気になってはならない、恐れてはならない、うろたえてはならない、彼らのことでおじけてはならない。共に行ってあなた方のためにあなた方の敵と戦い、勝利を得させてくださるのはあなた方の神主である。イスラエルの民はエジプトから救われていきました。しかし救われて終わりではなくて、それからまだまだ進むべき道がありました。救われてから行くべき場所があったのです。私たちは一度救われて終わりではないことを教えられます。救われてなお主に導かれて進むべき道があるのです。主と共に歩む人生があるということです。イスラエルの民を導いたのは軍隊のリーダーではなくて、モーセと、そして霊的なリーダーである祭司でした。私たちは力によってではなくて、礼拝と、そして神の言葉によって導かれていくのだということを教えられます。御言葉によって主は私たちを励まします。聞けイスラエルよ、あなた方は今日敵と戦おうとしている。弱気になってはならない、恐れてはならない、うろたえてはならない、彼らのことでおじけてはならない。共に行ってあなた方のためにあなた方の敵と戦い、勝利を得させてくださるのはあなた方の神主である。そしてまたイエス様の弟子となったペテロも主に導かれて生きることを教えられたものの一人です。イエス様と出会った時、ペテロはシモンという名の漁師でした。ルカの福音書5章の4節から11節にこうあります。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。 するとシモンが答えた。先生、私は夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるように合図した。彼らがやってきて魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。ペテロは自分の弱さ、そして罪深さを示されるとともに、イエス様の不思議な力を体験し、そして全てを捨ててイエス様に従う決心をしました。ペテロが経験したように、神の力が働くことで驚くべきことが起こります。私たちはそのようなことを体験しているでしょうか。全てを捨ててイエス様に従う、そのような思いが与えられているでしょうか。私の信仰生活はその力強い神様が与えてくださる恵みで満ち溢れています。16年前に教会に導かれて、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいとイエス様の声を聞いてから、そして私についてきなさいというイエス様の声を聞いて教会に仕える決心をしてから、6年前に恵み教会に導かれてから、神の言葉を聞き祈り、そして主の恵みに生かされて今日まで歩んできました。恵み教会のスタッフに加えられて、青年との交わりが与えられて、また礼拝の受付で妻との出会いがあり、それから副主事としての働きが与えられて、キラキラ会やキラキラサービス、からしらねの教会の豊かな働きの恵みを味わっています。一つ一つが恵みで、毎日毎日が恵みの連続です。大変なこともあるけれども、心配や不安になってしまうこともあるけれども、また疲れたり悩んだりすることもあったりして、そういう時は弱さを教えられる時であって、神の力強い御手にへり下る恵みを体験する時でありました。神様を知らずにへり下ることも知らなかったこの私が、イエス様と出会ってイエス様に導かれて今ここに立っている。本先生がアメリカに行くという不思議なタイミングで恵み教会に導かれて、で本先生が帰ってきたら、私はどこか行くのかなと、そんなふうに思うこともありましたけれども、今こうしてここに立っている神様の恵みの証です。第一ペテロ5章の6節から7節です。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちは神の力強い御手のもとにへり下って歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父の神様、あなたの恵みによって今日もこうして生かされていることを感謝いたします。私たちは自分自身の罪深さゆえに、自分の力で自分の思い通りに、また世の中の考えに惑わされながらも一生懸命に生きようとしてしまうものです。しかしあなたは あなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。あなたの思い煩いを一切神に委ねなさいと、私たちが自分の罪深さと弱さを認めて、主のもとにへりくだって神の力強い御手に導かれるようにと招いておられます。どうか御心のうちに私たちが歩み、あなたが与えてくださる喜びと祝福とあふれるばかりの恵みによって私たちの日々が満たされますようにしてください。私たちの模範となって、そして聖霊の助けを与えてくださる救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちください。賛美歌の365番、賛美歌の365番で賛美いたしましょう。
どうぞお座りください。今朝は紹介と報告をする前に、チョン・ヒムチャン先生の聖教師安守の祝福の祈りをしていきたいと思います。日本同盟キリスト教団の総会が先週18日の木曜日に浅草で行われましたけれども、その場でチョン・ヒムチャン先生が聖教師の安守礼を受けました。聖教師というのは平たく言えば牧師ですね。今までは補教師、伝道師でしたけれども、聖教師試験を受けて無事合格をして、今回牧師の安守を受けることとなりました。一言ですね、チョン・ヒムチャン先生に挨拶の言葉をいただきたいと思いますので、拍手を持って迎えましょう。
皆さんおはようございます。今日は挨拶をするということでスーツを着てまいりました。で今日は第二礼拝の時は小学科礼拝があって私メッセージをしたんですけれども、いつもと違う格好で教育館に行きましたら、子どもたちなんて言われたと思いますか？あ、ビジネスマンが来たって言われたんですけど、ビジネスマンではないんですけれども先週の木曜日ですね、同盟教団の総会で聖教シャンショーを受けました。いつも私そして妻の美智子と後世3人を覚えて祈り支えてくださっている皆さんに心から感謝を申し上げます。聖教師になると何が変わるんだと思っておられる方もいらっしゃると思いますけど、具体的には洗礼と聖餐を行うことができるようになります。新しい奉仕にチャレンジできるので、まずそのことを光栄に思っています。そして喜んでいます。私の願いは、私たち教会一同が心から神様を喜ぶことです。そしてそのための奉仕を喜んでさせていただくことです。そこにおいて一人一人の魂により神様の命の言葉を伝達できる奉仕の幅が広げられたことに感謝しています。どうか私たち一家の奉仕が小さな働きではありますけれども、決しておごり高ぶらず、そしていつも感謝と喜びを持って主と教会の益となって用いられるように、これからも祈り支えていただきますと感謝いたします。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。
それではひむちゃん先生のためにお祈りいたしますので、心を合わせていただければと思います。天の父なる神様、感謝いたします。あなたがひむちゃん先生を母の胎に形作る前から預言者として立てることをお決めになり、時にかなって生まれさせ、時にかなって成長させ、時にかなって土浦恵み教会と送り、時にかなってあなたが牧師としての安守を授けてくださったことを感謝いたします。ここまであなたのしもべとして御言葉を述べ伝える者として歩んでまいりましたけれども、たくさんの悩みがあり、たくさんのつらいところを通ってまいりました。しかしその一つ一つがあなたが牧師として立てるために必要な過程であったと教えてくださっていることを感謝いたします。これからもあなたの御手の中にあって喜んで楽しみながら仕えていきたいと願っておりますから、ひむちゃん先生を大いに祝福してくださいますようにお願いいたします。そして一番近くで支えている美智子さんをあなたが助けてくださり、また光世君を豊かに祝福してくださいますように、3人の家族をあなたの御手の中にあって恵みに満ちあふれる家庭として導いてくださいますようにお願いいたします。私たちもこれからも続けてひむちゃん先生ご家族と共に歩んでまいりますから、どうぞこの歩みをも祝福してください。ここまでの導きを感謝いたします。そしてこれからの導きを期待し信じて、私たちの愛する救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、これからもよろしくお願いいたします。拍手で入るのを、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では紹介と告の時を持っていきたいと思います。今日ですね、私たちの礼拝に初めて出席してくださっている方々がおられますので紹介させていただきます。名前をお呼びしましたらその場でお立ちいただけますでしょうか。拍手を持って、それではですね、2021年のテーマソングを賛美していきたいんですけれども、今日からいよいよ手話が入りますので、まず一度手話で練習をしてからみんなで賛美をしていきたいと思います。お願いいたします。
はい、テーマソング の手話がやっとできましたので、またちょっと説明をしてから練習してみたいと思います。神の御業にですね、はい、V サインにちょっと中指にね、親指をちょっとさえるって感じでちょっと上に上げて、神様ですね、はい、で御業にはこうちょっと胸のあたりでこう上出してください、はい、神の御業にですね、はい、神の御業、目を止めようですけれども、目を止めるは、まあ、ちょっと上の方にですね、この目線をこう指を2本ちょっと上に上げていくっていう感じで、はい、目を止めよう。で止めようは、これは覚えるって手話なんですけど、覚える、目を、止めようと表します。はい、で同じ神の御業に目を止めよう2回続きますね、はい、そして殉教をですね、殉教の日には幸いは味わいですけど、殉教はですね、人差し指と親指を両方使ってちょっと右から左に、まあ、右から左、まあ、左から右でもいいかもしれませんけど、3回動かすって感じですね、はい、まあ、追いつかなかったら2回でもいいと思いますけれども、はい、殉教の日には、日には時っていう、はい、こういうですね、日に時っていうのはですね、日にはを、はい、ちょっと右手のこちら側の方で日にはと表します、はい、で幸いですけど、幸いはこの顎のところに手を当てます。まあ、なんとなく私はこう2回やっちゃいますけど、1回でもいいですけども、幸いを、味わいは、右手をこう下ろします。はい、胸をスッと撫で下ろす形でこう飲み込むとか理解するとかって、そういう感じです。はい、味わい、はい、そして逆境ですけど、逆境はですね、こういう表すんですけども、ちょっとこうなんていうかな、ぐっとつかまって、なんか苦々しい思いが胸や鼻の中にあるという、苦しいという意味を、ね、表します。で逆境の日にはで、今度は同じ時なんですけども、さっき右でやりました、今度はちょっと左の方でやります、はい、逆境の日にはですね、よく考えようは、よく、まあ、ちょっと左手ちょっと前に出して、上からこの指をですね入れる、こう、よく深いって意味ですけど、深く考えるって意味ですけど、よく考えよう、考えるはこう頭をちょっとねじる形で人差し指を、はい、回します。よく考えようですね、はい、でこれもあれもですね、さっき時を右と左で、ね、日をやりましたけど、その殉教と逆境を表す形で、これも、あれもという感じですね。これもあれも、神の、はい、なさることも同じですね。前に出します。なさること、ことは鍵括弧ですね。こういう鍵括弧を表すって感じです、はい、じゃあゆっくり一回座ったままで練習してやってみたいと思います。
祷いたします。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた改宗一人一人と共に、その家族と共に、そしてこの日本の上に、全世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。先週の出来事の写真が、ごめんなさい、ありますね。3月の18日木曜日、プリマナのおしまいの会がありました。で、次お願いします。4月の15日にまたプリマナが再開いたしますので、ぜひ1年間の歩みが守られて、また今度新しい1年間の歩みが守られるようにお祈りくださればと思います。次お願いします。はい、これがですね、さっきの安守礼の時の写真ですね。大阪義也先生と武田正幸先生、それぞれ3人ともちょっとずつ老けてるんですけども3人とも安守を受けました。ぜひお祈りくださればと思います。はい、で、昨日ですね、マナーエジェンの卒園式が行われました。22名の子たちが元気に伝っていきました。次お願いします。で、その午後の時間には森の学園の卒業式が行われて、立派に成長した4名の子たちが卒業しました。で、特に中学3年生で卒業した中村ひらぎ君は、森の学園が始まった時に小学校1年生で入って、9年間ずっと歩みを共にして、今回中3になって卒業しました。これからの歩みのためにも、そして森の学園のためにもお祈りくださればと思います。はい、次もないですよね。はい、以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。